姿勢通信14項目。
1、
大野市友好交流バスを運行します。大野の自然を満喫しよう。友好交流都市である福井県大野市を市民の皆さんに身近に感じていただくため、大野市泉地区で開催される九頭竜紅葉祭りおよび大野市街地へ友好交流バスを運行します。九頭竜紅葉祭りでは、大野市で採れた新鮮な野菜や特産品、秋の味覚、舞茸天ぷらや舞茸弁当などを販売しており、大野市街地では越前大野城や城下町を散策できます。時、10月30日日曜。 A コース、九頭竜紅葉祭り、午前8時出発から午後5時30分帰着予定。 B コース、大野市街地、午前8時出発から午後6時帰着予定。集合解散場所、市役所。対象者、市内在住の人、小学生以下は保護者同伴。募集人数、129人。A コース86人、B コース43人。なお、参加の決定等については、9月30日金曜までにお知らせします。参加費、1人1000円、大人、子供、とも。申し込み、市ホームページ、または往復はがきでお申し込みください。コースごとの募集人数を超えた場合は抽選となります。希望のコースの抽選に漏れ、別コースの参加希望がある場合は、第二希望のご記入をお願いします。第二希望でも抽選となる場合があります。お申し込みは、一組につき1回とさせていただきます。なお、代表者1人につき、代表者を含む4人まで同時に申し込むことができます。ご家族5人以上でお申し込みを希望される場合は、ご相談ください。申し込み期限、9月20日火曜。はがきの場合、当日消し印有効。募集人数に達しなかった場合は、その後も応募を受け付ける場合があります。その他、新型コロナウイルス感染症の状況により、祭りの開催が中止または内容が変更になる場合があります。また、新型コロナウイルス感染症のまん延防止措置または緊急事態宣言が発出された場合は中止になります。市ホームページでの申し込み。二次元コードからダウンロードしたお申し込みフォームより必要事項を入力の上お申し込みください。二次元コードがあります。入力いただいたアドレスへ参加決定通知をお送りしますので、秘書企画課のアドレスを受信できるよう設定をお願いします。秘書企画課アドレス、hishokikaku@cityi.com kura.lg.jp 往復はがきでの申し込み。往復はがきの返信面、応信面の図があり、それぞれに必要な記載内容が記されています。返信面、左面、代表者住所、代表者氏名。右面、丸1、申し込み人数、丸2、氏名、丸3、年齢、丸4、性別、丸5、住所、丸6、電話番号、丸7、希望のコース、第1希望、A、中点、B、第2希望、A、中点、B、なお、氏名、年齢、性別、住所、電話番号は、参加者全員分をご記入ください。また、希望のコースは、第1希望、第2希望に、A、B、いずれかをご記入ください。応信面、左面、郵便番号482-8686、岩倉市役所、秘書企画課。右面、空欄。山に囲まれた大野市周辺の風景の写真があります。問い合わせ先、秘書企画課、企画制作グループ、電話、385805。2. 市政50周年記念事業、市民の夢かなえる。かなは協同組合の協。市民の夢かなえるプロジェクト。お仕事、ひらがな。体験、in、英語、岩倉。お仕事体験、in、岩倉を開催します。二重感嘆符。タイトル文字の上に、岩倉市政50周年の記念ロゴがあります。岩倉市内の事業所等が出展するお仕事体験ブースを回って、お仕事を知って聞いて体験しよう。時、令和4年10月23日、日曜。午前の部、受付開始、午前9時20分。体験時間、午前10時から午後0時40分。午後の部、受付開始、午後1時40分。体験時間、午後2時20分から5時。場所、総合体育文化センター2階アリーナ。体験内容詳細、岩倉市商工会青年部ホームページ、インスタグラムでご確認ください。商工会青年部ホームページの二次元コードがあります。また、商工会青年部インスタグラムの二次元コードがあります。応募資格、小学1年生から6年生、保護者同伴。応募期間、8月1日月曜から9月20日火曜。応募人数、120人。午前の部、午後の部、各60人。 定員を超えた場合は抽選を行います。参加費、お子さん一人につき500円。応募方法、二次元コードから申し込みください。二次元コードがあります。主催、岩倉市商工会青年部お仕事体験事業実行委員会。問い合わせ先、岩倉市商工会、電話 663400。 3. 市政50周年記念事業文化講演会。タイトル文字の左に岩倉市政50周年の記念ロゴがあります。ミュージカル、ストレートプレイ、オペラ、歌舞伎などジャンルを超える演出家として国内外で活躍している宮本亞門さんによる講演会を開催します。自身が歩んできた紆余曲折の半生から今を前向きに生きる人生観、そして現在の活動について語っていただきます。時、11月20日日曜午後2時開演、午後1時30分開場。ところ、総合体育文化センター多目的ホール。講師、宮本亞門さん。演出家。講演テーマ、違うから面白い、違わないから素晴らしい。定員520人。入場料500円、全自由席。入場券発売開始日9月5日月曜。入場券販売場所、総合体育文化センター、図書館、障害学習センター、市役所6階障害学習課。主催、岩倉市、岩倉市教育委員会。なお、手話通訳、要約筆記を行います。未就学児の入場はご遠慮ください。宮本亞門さんの笑顔の上半身の写真があります。問い合わせ先、障害学習課、障害学習グループ。電話、385819。4、未来寄り合い、漢字。出会い、触れ合い、語り合い、未来、寄り合い。未来、寄り合いはひらがな。未来、寄り合いとは、地域課題、担い手不足、一人暮らし、高齢世帯の増加など、地域課題を解決し、ずっと暮らし続けられる持続性の高い、魅力ある地域とするために、地域住民が世代を超えて参加できる、自由に語り合う場です。小学校区ごとに開催していきます。未来寄り合い in 英語、五条川小学校区を開催しました。二重感嘆符。当日の様子はこちらからと書かれた二次元コードがあります。1日目、7月2日土曜。テーマ、うちの学区ってどんなとこ？疑問符。地域の強み&弱み。まずは 参加者同士のコミュニケーションを通して、会場はいい雰囲気に。マイブームなど、二人一組で紹介し合いました。その後、10のグループに分かれて、五条川小学校区の強み&弱みについてアイデア出しをし、まちづくり川柳にまとめました。五条川小学校区ってこんなとこ、トップ3。ここいいね、強み。1桜がきれい。2. 近所の仲がいい。 3. コミュニティ活動が活発。ここはどうかな、弱み。 1. 交通量多い。道が狭い。 2. 高齢独居の増加。 3.役員のなり手がいない。二日目、7月16日土曜。テーマ、地域づくり、私たちにできることって、疑問符。一日目で出た五条川小学校区の特徴の中から、特に多い8ジャンルを選抜し、それぞれテーブルに分かれて、持続可能な地域のために、どうする、自助、互助、公助の視点から課題解決のヒントを考えました。8ジャンル。A、ご近所付き合い、つながり希薄、聴区。B、区の役員のなり手がいない。持続可能。C、車多く、道路も狭くて危険。交通安全。D、五条川水害など、防災不安。水害、防災。E、高齢者の一人暮らしが増えた。地域福祉。F、お店や施設が少ない、遠い、生活便利性。G、子どもたちをもっと笑顔に、学校、子育て。H、ゴミ出しのマナーが悪い、ゴミ、犯罪。今後、地域コミュニティのあり方を考える場を改めて設ける予定です。未来寄り合い in 英語岩倉南小学校区の参加者を募集します。時、第1回10月8日土曜、第2回10月22日土曜、両日とも午後1時30分から4時、ところ、市民プラザ多目的ホール、内容、アイスブレイク、ワークショップなど、第1回、うちの学区ってどんなとこ?地域の強み&弱み。第2回、地域づくり、私たちにできることって。対象、岩倉南小学校区をより良くしたい人。定員、50人程度。申し込み多数の場合、抽選。申し込み、問い合わせ先に電話、または1、氏名、2、年代、3、住所、4、電話番号 を記入の上、県名を未来寄り合い岩倉南小としてメールを送信してください。こちらからもお申し込みできますと書かれた二次元コードがあります。問い合わせ先、共同安全課市民共同グループ、電話385803、メール kyoudou@city.iwakura.lg.jp5
新型コロナワクチン接種について令和4年8月10日現在、4回目接種について、次のいずれかに該当する人は申請が必要です。1、18歳から59歳で基礎疾患がある人、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師に認められた人は申請が必要です。2、18歳から59歳で医療従事者等、高齢者施設及び障害者施設等従事者は申請が必要です。申請によって3回目接種から5ヶ月後頃に接種券4回目を発送します。接種券が届いたら予約してください。以上の詳細な範囲は市ホームページでご確認ください。申請方法。電話。岩倉市新型コロナワクチン接種コールセンター。電話。0120-056-712。受付時間。毎日。午前9時から午後7時。電子申請。ご自身で電子申請が難しい場合は支援を行います。健康保険証など身分証明書を持参し、保健センターにお越しください。基礎疾患等のある人の申請フォームと、医療従事者、高齢者施設、障害者施設等従事者の申請フォームの2つの二次元コードがあります。なお、60歳以上の人は申請は不要です。3回目接種から5ヶ月後頃に接種券4回目を発送します。60歳になる人は、誤接種防止のため、誕生日以降に発送します。接種券が届いたら予約してください。18歳から59歳で基礎疾患がある人、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師に認められた人、または医療従事者等高齢者施設、および障害者施設等従事者のいずれにも該当しない場合は、4回目接種の対象ではありません。3回目接種後に岩倉市に転入した人等、岩倉市において接種記録が確認できない人を含むについては、別途申請が必要です。詳細は市ホームページを確認してください。10月以降の新型コロナワクチン接種について、ワクチン接種が受けられる時期は、令和4年9月30日までとなっていましたが、国は オミクロン株に対応したワクチンの追加接種を実施する方向で検討を進めており、実施期間も延長する方向で調整をしています。また、接種の実施や対象者、接種間隔等については、引き続き審議がされることになっています。今後、詳細が決まり次第、ホット情報メール、LINE でお知らせします。ご案内している情報は、今後変更される可能性があります。ホット情報メール、LINE で最新の情報を配信しています。ぜひご登録ください。市ホームページには詳細を掲載しています。なお、ワクチン接種は強制ではありません。本人または保護者の同意がある場合に接種が行われます。ホット情報メールと公式 LINE の二次元コードがあります。問い合わせ先、健康課保健センター内、電話373511、または新型コロナワクチン接種コールセンター、電話0120-056-712。 9月30日までのマイナンバーカードの申請で最大2万円相当のポイントがもらえます。マイナンバーカードを令和4年9月30日までに申請していただくと、合計2万円相当のポイントが付与されます。マイナポイント第2弾。マイナポイントの申し込み期限は令和5年2月末までです。括弧1。マイナンバーカードの新規取得で最大5000円相当。なお、登録したキャッシュレス決済のご利用額の 25% が付与されます。すでにポイントを満額受け取られた人は対象外です。括弧2。マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込みで7500円相当。括弧3。公金受取口座の登録で7500円相当。総務省マイナポイント事業ホームページの二次元コードがあります。マイナンバーカード申請サポート窓口を開設しています。市ではタブレット端末を使用したマイナンバーカードの申請サポートを行っています。予約優先。マイナンバーカードの申請を希望する人に、申請に必要な写真撮影やインターネット申請を職員が無料でサポートするものです。マイナンバーカードの申請方法がよくわからない人や、どのような顔写真を用意したらいいのかわからない人など、お気軽に市民窓口課までご相談ください。なお、時間帯によってお待ちいただく場合があります。対象、岩倉市に住民登録がある人、なお、15歳未満の人、成年後見人は、法定代理人の同伴が必要です。受付時間、月曜日から金曜日、午前8時30分から正午、午後1時から5時まで、祝日は除く。日曜日、事前に予約が必要です。 午前8時30分から正午、年末年始第3土曜日の翌日を除く。ところ、市役所1階市民窓口課。持ち物、運転免許証等本人確認書類。なお、健康保険証等顔写真のないものは2点必要です。以下はお手元にあればご持参ください。個人番号カード交付申請書、通知カード、住民基本台帳カード。なお、申請書がない場合は窓口で新しい申請書をお渡しします。問い合わせ先、市民窓口課窓口グループ、電話385807。7、新入学児童の健康診断を行います。時、ところ、入学予定校。10月3日、月曜、その小学校。10月4日、火曜、岩倉南小学校。10月5日、水曜、五条川小学校。10月6日、木曜、岩倉東小学校。10月17日、月曜、岩倉北小学校。対象、令和5年度に市内小学校へ入学予定の児童。平成28年4月2日から平成29年4月1日生まれ。対象者には9月中旬に通知を送ります。なお、次の3つの場合は、学校教育課へお問い合わせください。1、就学時健康診断の通知が届かないとき。2、指定の健康診断実施日がご都合の悪いとき。3、その他就学に関する相談。問い合わせ先、学校教育課学校教育グループ。電話385818。8、就学援助制度についてお知らせします。経済的な理由によって、就学困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費、学校給食費等を援助する就学援助制度を設けています。対象、生活保護世帯以外の児童生徒の保護者で、就学援助基準に該当し、かつ経済的にお困りの人。就学援助基準、7つあります。1、生活保護が停止または廃止された人。2、市民税が非課税または減免された人。3、固定資産税が減免された人。4、国民年金保険料が全額免除、または国民健康保険税が減免された人。5、児童扶養手当が支給された人。6、生活福祉資金の貸し付けを受けた人。7、以上の1から6に該当しない人で、特別な事情で経済的にお困りの人。なお、 括弧7については、家族構成や年齢によって認定基準が異なります。認定基準、所得金額の目安は次の通りです。家族構成で、母30代、子小学生の世帯人数2人の場合、総所得額185万円程度、父30代、母30代、子小学生の世帯人数3人の場合、総所得額240万円程度、父30代、母30代、子小学生幼児の世帯人数4人の場合、総所得額280万円程度。ご不明な点等がありましたら、学校教育課までご相談ください。問い合わせ先、学校教育課、学校教育グループ、電話385818。9. 後期高齢者医療保険ご加入者の皆さんへ。今年度は10月1日から再度被保険者証が変わります。7月号でお知らせしました。10月1日からの新しい被保険者証を9月下旬頃に送付します。一定以上の所得がある一部の人は、医療費の窓口負担が10月1日から2割になりますが、ご自身の負担割合については、お手元に届いた被保険者証でご確認ください。今までの被保険者証、赤茶色、有効期限、令和4年9月30日、新しい被保険者証、青色、有効期限、令和5年7月31日。それぞれの見本の写真があります。左に今までの被保険者証、右に新しい被保険者証があり、その間に右向き矢印があります。負担割合等の制度に関するご質問は、愛知後期高齢者医療コールセンターにお問い合わせください。電話0570-011-558。受付時間等、午前8時45分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日も開設。なお、12月28日水曜まで開設。問い合わせ先、市民窓口課保健医療グループ、電話 38-5833。